だけども、このステパンも厳しい指摘を彼らは受けることをしませんでした。昔も今も彼の多くはイエス様を十字架に追いやった人々であります。イエス様の十字架の祈りを聞いた人たちであります。イエス様の十字架の様を目の当たりにした人たちであります。だけども彼らの心は固くなかったんです。今またステパノは神様の愛をせっせっと訴え、その歴史をひも解きながら、どれだけあなた方を神を愛していらっしゃるか、慈しんでいらっしゃるか、真実にここまで持ち運び導いておられるかということを解き明かしながら、どうぞこの神の愛に悔い改めて立ち返ってほしいということをですね、説教しているんですよ。そのことのような鋭い指摘なんですね。だけどもやっぱり彼の心は自己義人、自己中心で固くなりあったんです。自分たちは悪くない、自分たちは正しい。そしてこのステパノを怒りと憎しみを持って見つめ、そしてステパノに迫り、そしてこのステパノを泣き物にする、引きずらし二重心の権利したという。私たちはこの人間の固くなさということですね。いくら神様の愛のメッセージを聞きながらも、今日も御言葉が開かれ、御言葉が語られながらも、そこに神様の愛と真実と誠実というものを感じながらもですね、私たちの心の問題、いつもそうでありますが、しかし私たちの心は固くなであります。その固くなの中心にあるのは自分が間違っていない、自分が正しいということなんです。でもこの罪こそですね、この固くなさこそ一番の問題なんだということですね。神様の前に自分がどれだけ頑張り奉仕し捧げ、私はこんなにやってます、そんなことは通用しないんですね。また自分の弱さや愚かさ、惨めさというものを私たちも経験します。そんなことは神様は目に留めてらっしゃらない、そんなことはあなたは承知であります。私たちの心が本当に砕かれて、いつも聖霊の流しに対して従順であると、柔らかであるということですね。このことをいつも主は求められるお方であるということを忘れてはならないと思いますね。殉教者のステパノの姿を見たいと思います。今日はそこを読んでいただきました。ステパノの最後であります。怒るのはステパノの死に方であります。まずここで驚くのはステパノの姿であります。もう一度見てみたいんです。55節から言います。しかし彼は聖霊満たされて天を見つめていると、神の栄光が現れ、イエスが神の身に立っておるのが見えた。そこで彼は、ああ、天が開けて人の子が神の身に立っておいでになるのが見えると言った。人々は大声で叫びながら耳を覆い、そのステパノの言葉を聞きたくなかった。耳を追い、ステパノをめがけて、怒りと憤りに任せ、一斉に殺到して、彼を捕まえた死骸に引き出して、そして、イエスの刑に処した。この刑を責任持つかのようにして、その人たちのリーダーのようにして、上着を扱ったのが、サウロという若者なんですよね。後のパウロであります。彼はステパノの最後を見ておりました。ステパノの祈りを聞いておりました。これが伏線となって、後に彼はダマスカ途上で復活のキリストに出会うわけですね。サウロ夫妻はなぜ私を迫害するの、天からの声を聞きます。サウロはキリストを迫害していると思わなかったんですけど、ステパノを殺したんです。それだけクリスチャンたちを迫害したんです。だけども イエス様は私をなぜ迫害するのかとおっしゃった。ステパノを殺しクリスチャンたちを死に追いやることはまさにキリストを迫害することだったんですね。クリスチャンと教会とキリストは一体であるということを最初からこう啓示を受けていくわけでありますが、この迫害者がやがて悔い改めてキリストの偉大な宣教者になっていく、その展開はこの後であります。元に戻ります。59節、こうして彼らがステパノに石を投げつけている間、ステパノは祈り続けていった。主イエスよ、私の霊を受けください。そしてひざまずいて大声で叫んだ。主よ、どうぞこの罪を彼らに負わせないでください。こう言って彼は眠りについた、死んだということですね。本当に輝くような殉教者ステパノの姿、祈りがここに出てまいります。ステパノの顔は輝いておりました。その顔は平安そのものでありました。ステパノの祈りは大声の祈りでした。父よ、彼らを許してあげてくださいと。迫害する敵に対する、自分を殺そうとする者たちに対する心からの祈り叫びでありますね。ステパノの最後の言葉は、父よ、我が霊を見てに委ねますでありました。私たちもすでに分かっていると思いますが、これは誰の祈りですか。十字架上のイエス・キリストの祈りです。イエス・キリストの姿です。イエス・キリストの言葉なんです。最後の言葉なんです。ステパノの姿はまさに、あの十字架に従われたイエス・キリストの姿を、言葉を彷彿させました。キリストもユダヤ人たちに理不尽、強引に十字架につけられました。キリストも十字架の上で父なる神様に彼らを許してくださいと取りなしをされました。何をしているかわからないでやっているんですと言われました。キリストも最後に、我が霊を父を見てに委ねますと、そう祈って息を引き取られたのであります。だけどもですね、これはステパノの祈りでありましてね、キリストの祈りではないんですよ。ステパノ自身がこう祈りましたし、ステパノ自身がまず一人の罪人でありますよね。何よりも彼は、このイエス・キリストによって救われ、あがなわれたクリスチャンであります。キリストではありません。キリストも十字架で、主なる神に彼を許してくださいと取り出されました。ステパノもそう祈りました。だけどもこれは、キリストの祈りではありません。ステパノの祈りです。十字架のイエス・キリストの祈りというのは、神に対する神の祈りと呼ばれる祈りなんです。イエス様だけが祈ることができた祈りがあの祈りなんです。文言は同じでも中身が全然違う。神の御子だけがその人類の贖いとなられるときに、父なる神に向かってこの御子だけが祈ることができた祈りなんですね。その意味ではステパノの祈りとは違うんです、イエス様の祈り。しかしそれでもステパノがこのような祈りを祈れたのはなぜでしょうか。まずこのステパノがイエス・キリストの豊かな救いに預かっているということですね。この十字架上の祈りを通してステパノは自分の罪が許され清められたという、その救いに預かったのであるということですね。この祈りで私は救われたのですという人なんですね。そして彼の素晴らしいところが、このイエス様の祈りをまた彼も救われた時から人々に対し祈るものとされていったということなんです。そのことを私たちは忘れてはならないですね。ステパノは最後が来た時にこの、まあ、実に私から 見ればかっこいい祈りをですね、素晴らしい祈りをスパーッと祈れた、そんなことはありませんよ。私たちは死ぬ時だけはかっこよくありたいと、こ こういう死に方、ああいう死に方、こういろいろですね、注文をつけたい、こういう死に方ができたらと思うわけでありますけれども、それは残念ながら、そんな簡単にはいかないわけであります。何度も私たちが確認しておりますように、死に方はその寸前まで、その人の生き方の連続なんです。死に方は生き方ですよね。恵美子さんの死に方は、恵美子さんの生き方そのままだった。